問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船どの味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。築地
入船どの味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。神田伯山の車買取講談。円安に物価高騰、世はまさに大値上げ時代。しかしそこからはお車の査定引き取り書類手続き、どれも0円、しかも高額買取。お客様の力になりたいから、車の買取販売ならそこから。詳しくはウェブで。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週このラジオでうんこミュージアムの話をしましたが、私のマネージャー山口さん43歳がリアタイをしながら X で学級うんことつぶやいたところ、それに対して高校3年生女子のマシペさんが、なんかゲロしょうもないやつフォローしてんな自分って思ったら、伯山のマネージャーじゃねえかとポストしました。それを見た山口さん、翌日熱を出しました。繊細。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、二日休んだんですよ。これは本当にね、本当に。で、マシペさんっていうその女子高生のね、3年生が、またね、他ね、なんかセンスあるポストとかしてんだよ、リポストとか。だから完全に山口さんが悪いんだ。完全に山口さんがうかつなポストをしてしまったことによって、でも山口さんも良かれと思ってやってくれたから全然悪くないんだけど。で、先週だよ。俺さ、忘れてたんだけどさ、4月さ、なんか改編乗り切るとさ、放送局とかもちょっと変わるんでしょ？俺ずっとうんこの話してたんだよ。うんこミュージアムに行ってきましたっていう、そのうんこが、なんか、ジャパンのクールな感じで、可愛い感じの、ほんとクールジャパンみたいに体現してるっていうのを、まあ、一応言いましたけど、ずっとそういう話してて、さ、他のさ、ラジオとか聞いたらさ、東京ポッド許可局とかさ、聞いたらさ、ああ、なんか初めて聞く方もいらっしゃると思いますんで、つってさ、プチカシマさんと、ま、北スポーツさんとサンキュー達夫さん、おのおのなんか、自己紹介みたいにしてたよ。俺、関係なくストロングスタイルで、丁寧にうんこの話してたの。うんことはっていう。二度と聞かないわ、そんなの。初めて聞いた人。丁寧にうんこの話してた。で、うんこミュージアムっていうすごい可愛い老若男女楽しめるいいミュージアムがあるっていうのを言ってきたと思うんですけど、そこで最初になんかこうおもちゃのうんこもらえるんですよ。で、マネージャーの山口さんは緑のうんこ。で、俺は銀色のうんこみたいな子もらって、で、それを先週なんかリスナーのハガキとかメールを読んだらプレゼントみたいなことやってさ、したらさ、来たんだよ。もうさ、この人がすごいのはさ、本当にうんこいただけるんですかっていう。そんな前のめりのやついる？本当にいただけるんですかっていうメールがまた来たんだよ。で、それが先週の聞けばわかるんですけど、社会的に夫を成敗させたい女さんから来たの。で、この人は、夫を62歳がおっぱいパブに行ってて、で、それでもう許せないと。伯山さんどうしたらいいですかってメールなの。それに対して俺は言ったのは、おっぱいパブってのは大人の社交場だっていう。で、それに対してまた来たんだよ、その、 夫を成敗させた女さんから、問わず語りスタッフ様こんにちは。メール読んでいただけてとても嬉しいです。さすが白山さん、面白くしてくれました。私の怒りはまだ収まっておりませんが、本当にうんこいただけるんですね。嬉しいです、大切にしますっていう閉鎖的なラジオだよお前。こんなお前村でやってるラジオだよお前。TBS でやるようなラジオじゃないお前。緑のうんこ送ったそうです。でもすっごい喜んでてよかったね。でその日はさ、通販生活って言ってさ、あるじゃない、通販カタログで、まあ、結構年配層が電話で買ってくれるみたいな、そういうような通販生活の対談で、古舘一郎さんとの対談の日だったんだよ。山口さんが熱出ちゃった日が、すっぽかすわけにいかないじゃん。山口さんが女子高生にディスられたから熱出ちゃったんでいけませんっていう、そういうわけにもいかないから、どうしようかなと思ってさ。でまあ、やっぱ古舘一郎さんといえばさ、ナンバーワン喋り屋じゃん。まあ、正確に言えば元ナンバーワン喋り屋っていう、今は井上貴博の時代だから、井上貴博の土曜日のあですよ。まあ、あれがもう慶応の野球で泣いた時からもうずーっと不動の1位っていう、俺の中で。だから、まあちょっと残念ながら今は、井上貴博時代なんで申し訳ないんですけど、古舘さんに、そのナンバー2の、喋り屋ナンバー2に会いに来たんですよ。ね？で、とにかく山口さんがダメだっつうから、堀口さんつってさ、この番組にはよく出る、土曜日曜だと堀口さんがよく来てくれて、で行ったんだよ、現場。プーク人形劇場。いいだろう？プーク人形劇場。12時から開始で11時に入ったのかな、11時現場入りみたいな感じでさ、したらさ、もう弁当とか用意されてんだよ。で、堀口さんはもうすぐ弁当チェックすんの。でも俺も一の屋の弁当なんだよ。一の屋いいだろう。もうこんな海苔弁で高級海苔弁だよな。1200円とかするんじゃない。で、ここだけの話さ、俺さ、弁当って、こんなこと言うとなんか偉そうに聞こえたらあれなんだけど、なんか死んだ飯だなっていう。こう。死んでる食い物だなって思って、美味しいお弁当なんだ。一の屋のは、ところが死んでないんだよ。で、そういう話を堀口くんとしてて、いや、堀口くんさ、弁当すごい好きでよく食ってくれるけどさ、なんか弁当ってうまくなくないっつって。だってまずい定食屋とかの安くてもいいけど、あったかいやつの方がうまいじゃないっていう話をしてたりとかして、いや、でもそれは、例えばさ、俺がさ、カップ味噌汁とかでもうまいじゃんって言ったら、それ白山さん、あったかいか冷たいかの違いじゃないですか。そうだっていう。俺なんか無駄に弁当を冷やしてたけど、あったかいか冷たいかの違いじゃないか。そうですよっていう。だって考えたら弁当もチンしたら、なんか生き返るもんねみたいな。まあ、生き返るっていうか、うまいっすよみたいな。一の湯の弁当はまして冷えてもうまいですよみたいな感じで、堀口くんと俺がさ、もう、入って、その入室して楽屋、もう、2、3分で食ってんだよ。したら、威勢のいい叩き方だよ。ガチャって開けたら、ナンバー2アナウンサーの、古舘一郎。元ナンバーワン喋り屋の古舘一郎、トーキングブルースが、スーツピシーッとしてさ、おはようございます。よろしくお願いします。来ていただいて本当に、ありがとうございます。また後で、じゃっ。かっこいいんだよ。で、ガチャンって降りた後さ、俺とさ、堀口さんさ、なんか弁当食ってて恥ずかしいねって。これがさ、20分、30分経ってから弁当食ってんならまだいいよ。ところがもう、入って3、4分で弁当食ってる。あー、腹を空かしてるんだなって思ったんじゃねえかって思いながらさ、それでも箸止まらず、うまいしこれっていう。でもさ、堀口くんさ、考えてみりゃ、古舘一郎さんもさ、俺みたいなしょうもないやつにさ、最後笑顔見せてったよって、どうもよろしくお願いします。おはようございますっていうさ、もう69歳だ今ネットで調べたら、あんな大ベテランが俺みたいなさ、ずっと12年間も報道ステーションやってた人がさ、本当に久米宏に嫌がらせを受けて、嫌がらせを受けて、え？古舘さんについて公認どう思いますか？いや、この番組は終わるって聞いてますから、公認はいないと思いますけど、みたいなことを言った久米宏に対して、その後古舘一郎は自分が後で富川アナウンサーに、ね、譲るときに、いや、本当に富川アナってのはいいアナウンサーでね、現場でね、いっぱい頑張ってるんで、間違いないですよっていう、あそこで恨みを炸裂させるっていう。わかる？そこで富川アナに優しくすることによって、久米宏に復讐をしたっていう。新しい復讐の仕方だよね。だから、久米宏というキラ・コウスケノスケに、バーンって一の太刀を入れるのは、富川アナにいかにも優しく公認に譲る。で、ぜひね、富川俺もね、なんか悩みとかあったら俺のとこ来てくれよとかって最後に言うことによって、それをしなかった久米宏への意趣返し。 巧妙なんだよ、古舘一郎。さすが元ナンバーワンアナウンサーだな、堀口くん、なんて言いながら、ベロベロさ、弁当食いながら、わっしょい、わっしょいって盛り上がっちゃって。着替えるかっつって。いよいよもう、いよいよ写真撮影10分前。で、その通販生活のペラペラペラペラめくったらさ、また太田さんとか出てるんだ、爆笑の。ね？で、これがさ、もう完全なる本の番宣。完全なる本の番宣でさ、なんか政治とはとか、もうピカソ芸6ページにわたって炸裂してんだよ。俺たちの暮らしとは、みたいな。ね？で、古舘さんも報道ステーションのその血がたぎっちゃってさ、お互いにまあ笑いもまぶしながらも、面白おかしい6ページ。で、写真もかっこいいんだよ、二人ともスーツ着てさ。ああ、こんな感じでやんのか。これ結構写真大事だね、堀口くん。そうですね。なんつってさ。あったあった、じゃあもうそろそろ着替えるかっつってさ。で、スタッフさんが薄物用意してください。夏物ね。薄物用意しようって。もう俺らもう薄物揃えちゃってっから。つって。見ろ、俺の薄物、堀口くん、よいしょって開けたら、長襦袢が入ってないの。えと思って。しまった。あと10分後に古舘さんとの撮影があんのに、長襦袢が。で、やたら薄物の羽織とか着物とか。で、着物着ない人分かんないと思うんですけど、順番で行くと、まず下着を着るんですよ。肌着っていうのね、肌襦袢っていうのを着るんです。で、その後に長襦袢っていうのを着て、さらに着物を上に着て、羽織って感じなの。だから長襦袢がないとイメージで言うと、襟のない襟巻きトカゲみたいな。1984年大ブームを日本で起こした、どうも襟巻きトカゲさんでーすっていう時に、襟がないから、普通のトカゲなのよ。それまずいじゃん。で、俺本当に羽織とかさ、もういっぱい持ってきてんだよ。着物とかもいっぱい持ってきてんの。で、何もかもあんて。本当にその襟だけないの。襦袢が開けないの。で、これちょっと、ま、どうしようと思って。どうしよう。襦袢ないとちょっと一回着てみようかっつって。で、さーっと着たの。したらさ、本当にさ、その襦袢の襟がないから、変な感じなんだよ。あ、俺、襦袢忘れたのって芸歴結構15、6年あるけど、初めてなんだけど、ダメだね、襟がないと。つって、あ、ほんとだなと思って、これどうしよう、どうしようと思って。で、神さんにすぐ電話したの。つって。で、神さん出てくれて、どうしたのつって。ちょっと、長襦袢忘れちゃったんだけど、どうしたらいいかなって、私仕事場で別のとこ行ってるから、イーノホール行ってるから、今ごめん、届けらんないよ、つって。たら、神さんが、あ、じゃあさ、なんかさ、なんか手拭いかなんかでさ、それでなんかいかにもさ、長襦袢っぽく見せればいいんじゃないの。そんなうまくいくかな、だって、手拭いでもってうまく、行くっつって、いやでも講座じゃないんだから動かないから、写真だけだったらなんとかなるかもしんないかよ。私ちょっとごめん、忙しくってっつって。どうしよう。で、それで9分が過ぎて、残り8分。で、したら、もう本当にさ、いろんな人に話をして、で、スタッフさんにも話をしたら、じゃあ手拭い用意しますっつって、スーッつってさ、用意してくれたんだよ。こんなんでうまくいくわけないじゃん、重藤。で、来たーって。びっくりした。できるんだ、これ一回に行けるねっつって。で、さっきまで笑顔の古舘さんのところに行こうと思って、プーク人形劇場のさ、扉開けるんだよ。多分数十名のスタッフと、ピシッとしたスーツ着た古舘さん。で、時間8分遅れてんだよ。で、古舘さんに、すいません、古舘さん、ちょっと遅れちゃいました、申し訳ございませんって言ったら、古舘さんがニコニコっと笑いながら、目の奥が笑ってない感じで、いいんですよ、全然。え、全然問題ないですって言ってるけど、目が笑ってないんだよ。春風亭小朝師匠みたいな目して、目の奥が笑ってない。目の奥が笑ってないなぁ。あとさっきまで笑顔だったのに。まあ、もっともさっきの笑顔も目を笑ってないんだけど。どうしようと思いながら。で、写真撮影お願いしますみたいな感じで。そしたらさ、ほんで、パシャパシャパシャパシャとんので、まず三八マイクみたいなさ、劇場のそのところでもうスポットライトあって、暗がりのところに、うん、古舘さんがいて、俺がサイドからこう挟んで、マイクをこうお互い掴み合って、お互い喋りやだみたいな感じなんだけど、古舘さんが俺に気を使ってたと思うんだよ。俺に気を使っても数十人のスタッフだよ。二階からカメラマンさんがいいですねって撮ってんだけど、この撮影ちょっと長くなるんですよ。すいません、ちょっと長くなっちゃって。長くなるんですよ、白山さん。それさっき俺が8分待たしたから。でさえ長くなる撮影を8分待たされた意趣返しで、それは古舘さんが久米宏にやったやり方。久米宏に富川アナに対してすっごい綺麗な、富川頑張れよ、なんか相談乗るぜっていう、あの行間で久米宏に伝える、あのやり方かっていう、嫌われちゃうよっていう。ほーでのまねちねちねちねちさ、長い長いって言われて、 いや、今度こっちで撮りましょうかって、パペットだよ。今度は人形持って、今度ベンチに座ってさ、俺はなんかさ、こうなんか上からこう、ツッツッツッツするしてさ、糸でなってさ、うん、これなんか、で、そいつがさ、糸でさ、そのなんか、てるてる坊主みたいなやつなんだけど、足があるね、手がある。で、こう、クッて許したらさ、そいつがペコってお辞儀するんだよ。で、俺もさ、なんかそのパペット使いながら、古田さんにさ、ペコって謝りながら、さっきの8分間すいません、つったら、なんか牛と虎の人形を持った古田さんが全然気にしてないですよ、っていう。絶対気にしてるよっつって。2、30分写真終わって、ほうでもって、いやー、本当に長くてすいませんって古田さん。しつこいんだよ。で、いよいよ対談なんだよ。ベンチで。一人古田さんがさ、あ、じゃあまず、要は、対談ですけども、2時間ぐらい、こう、ちょっとね、白山さんのお話聞くんですけど、まず長襦袢忘れ事件から行きましょうって。しつこい。しつこい。また言ってる。8分間の空白事件をっていう。白山さん、僕はね、仕掛けられたと思ったんです。何がですかって言ったら、これは宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島になぞらえて、武蔵がじりじりじりじりね、待たして、小次郎がもう、待ってらんないという時に武蔵が遅れてくるって、あれを模したやつですよねって。ちょっと待ってください、古田さん。それ誰が得あるんですかって。みんな楽しく、本当に、本当にすまないと思ってるんですと。すいません、本当に。いや、本当にそんなこと全然いいんです。とにかくね、白山さんね、遅れたって、ね、全然構わない。全く構わないですよ。8分。というのは、控室、私のね、ドアがありまして、その時に、古舘一郎さん控室って書いてあったんです。ところがね、横の控室見たら、神田白山先生控室。ね。私69歳で3。はい、白山さん40歳で先生。遅れても構わないです。もっと遅れていただいても構わなかった。8分じゃ先生をね、8分じゃしつこい。しつこい。なんて男だ。しつこすぎる。それ面白おかしく言ってんだよ。これちょっと待ってください、古田さん。通販生活の、60代、70代とか50代の方々たちが読むやつですよね。この俺の長襦袢事件多分採用されたいと思うんですよ。つったら、いいんです。これアイドリングですから。アイドリング一番大事ですから。そう考えたら爆笑問題の太田さんとかも一緒に番組やらせていただいてて結構アイドリングなかったんですよね。つったら、したら古田さんが、いや、もうあの人にはもうアイドリング人生ですからって。僕もアイドリング人生ですよ。つって。使われないとこいかにこう喜んでいただくかって、そこ勝負ですよ。つって。よろしくお願いしますつって。その後面白かったなぁ。めくるめく2時間の話。いやぁ、さすが古舘節。で、引き出すし。ちゃんと引き出してくれて、操縦しながら自分の面白い話もするみたいな感じでさ。で、そこでね、なんかやっぱ一番やっぱ印象に残ったっていうのは、古舘さんも私も、非常にですね、主観的に生きてるってことなんですよ。で、どういうことかっていうと、俺もびっくりしたのが、これも以前にもラジオで言ったと思うんですけど、あるなんか、もう本当にゴールデンの番組ですよ。7時、8時のさ。で、それでなんか昔の、なんか、旧友に会いに行こうみたいな、なんかそういう番組あったよね。ちょっとタイトル忘れちゃったけどさ。ネプチューンさんがやってるんで、で、俺が初恋の人に中学生の時にあるエピソードを話して、その初恋の人が白山さんってこういう人なんでしたかみたいなんとか、他の友達のとかもなんかインタビューしてもらったりとかってやった。そういういい番組じゃん。で、ところが、俺が言ったエピソードがその初恋の人、まあ本当に可愛くてね、マドンナだったんだけど、で、実はそのマドンナに僕、告白されたことありますみたいな。みたいな。で、僕はバスケット部だったんで、その時にバスケの帰り、放課後ですよ。ちょうどね、もう5時とかかな、夕景がさ、いい感じにこう日差しがさ、教室に入ってくるわけ。で、そこのさ、教室にはさ、希望とか未来とか習字がかかってるわけ。まさに自分たちを暗示するかのように、希望、未来みたいな。で、そこで俺が、部活で終わって、そこで着替えよう、カメラみたいな感じで、なんかで教室戻ってきたの。たら、その俺の初恋の人が、タッタッタッタッタッタッタッタッって来たんだよ。で、その時に、おーおー、どうしたのつって、あ、さっきなんかバスケ見学来てたよねみたいな話したら、で、本名古舘勝彦だから、なんか、その、初恋の人が、うんって黙りながら、古ちゃんってさ、いいよね、っていう風に言われたの。で、その後、なんか、好きだ的なことも言われた記憶があるの。だから、なんか、でもその時僕、なんかもう、そういうの恥ずかしくって、なんか断っちゃったんですよね、みたいなことを、そのゴールデンの番組で話したの。で、いよいよその、俺が初恋の人、ところにインタビュー。ねえ、あえて名前伏せますけど、インタビューしたら、そんな記憶がないって言うんですよ。で、そのインタビューを、その V があって、降りてくんじゃん。こんなこと言われてますけど、どう思いますかって言った時に俺は言ったのは、まあ女性ってのは恥ずかしくなっちゃうのかな。 嘘をつく生き物だからね、みたいな感じだったの。したら別の、俺とすごい親友だった男の子の証言があって、いや、古田は、あの時に、勝彦って言ったかな、勝彦は、あの時に、確かにそういうエピソードはあったと。ただそれは違う女性とだったと。違う女性とが放課後告白してきたっていうのを言ってた。だからあいつはホラ吹きだから、本当かどうか定かではないと。で、それを、その女性とを自分の好きな初恋の人に置き換えて喋っているんじゃないかって言ったの。そう言われてみればそんな気もすんだよ。俺さ、ほとんどショーン K なんだよ。しかもショーン K より立ち悪いのは、ショーン K は自分が嘘ついてると思って自覚があってやってた。あいつもあだ名ホラッチョ川上だったでしょ。あいつはホラ吹きだって。でも俺は厄介なのは本当に信じ込んでんだよ。本当に告白されたその時まで思ってん。で、その改めて証言で、あれ別の女の子のじゃないって言われた時に、そういえばそうだったような気もするっていうような、なんかふわっとわかんない。でもどっかで、いやでも女ってのは記憶が書き換えるからなって、お前なんだよっていう、そのなんかリアルショーン系なんだよ。だから俺で嘘発見器とかでも本当に、いや俺それ言いましたから向こうがっていうような感じだ。だから俺嘘発見器つけられても全然俺いけるよ。ショーン系はブーってなっちゃうよ。ブーって、はいダメーってなる。俺全く問題ないの。これ病気でしょうかっていう。したら古田さんも、実は白山さん、僕も全く同じ病ですと。まあ、病って言い方しなかったけど、そうですよねって、古田さんって熊本旅館事件の新日本プロレスの話とかってよくされるけど、あの話もそうですよねって、そうなんですって。これどういうことかっていうと、熊本旅館事件っていうのは新日本であって、あれいつだったかな ?1987 年とかだったと思うんですよ。で、新日本プロレスのレスラーたちがある熊本の旅館に泊まった。まあ、巡業でね、行くんですよ。まあ、年中こう行くわけじゃないですか。で、その時になんかちょっとレスラー同士で喧嘩になっちゃって、その熊本旅館のなんかこういろんなもんなんか、もうジョージ高野がドロップキックしたりとかして、そのなんか柱が壊れたりとか、もうとにかくゲロ入っちゃって、もうどんどん下のところまでこうなんか流れてっちゃったみたいな、もうアビ教官のすごい騒ぎになって、でなんか900万ぐらい賠償金を払ったみたいな、でなんかなかなか旅館も再開できなかったみたいな伝説があって、古田さんが滑らない話かなんかでそれを模様を実況してて、いかにそれがすごかったかって、でなんかそこで一番面白かった滑らなかった話みたいに選ばれたんだけど、よくよくいろいろと聞いてみると、古田さんその場にいなかったんだよ。すごいだろこれ。週刊文春とか後に取材に行って、で古田さんも悪気ないのは本当にいたと思い込んでんの。で、もちろん巡業とかさ、他の巡業とかもやってるから、それの記憶と混ざっちゃうわけ。で、それがすごいのはさ、古田さんがさ、嘘つきっていうか、その場にいなかったってことじゃないんだよ。面白いのが別の証言者が現れて、古田さんはいたっていう。それもすごいだろ?もういないで落ち着いていいよ。普通の映画だったらいなかったんだっていう。いたっていう証言もあるんだよ。で、真実は闇の中じゃない。本当にいなかったんだと思うんだよ。でも、いたっていう。だからその主観っていうのが、もう人間の記憶って書き換え、上書きだから、本当の真相なんていうのが一切出てこないっていう。昔さ、小説家で、前身小説家の井上光晴さんっていう人がいて、この人生まれもとかさ、もう全部なんかいろいろ自分をそのなんか書き換えてた人生なの。で、それが意図的に多分書き換えてたと思うんだけど、俺と古田さんは、もうショーン K とか井上光晴超えしてんだよ。本当にそうだと思い込んでんの。これがやばいんだよ。だから、もうなんでしょう。一回ね、古舘一郎さんがさ、ショーン・ケイさん報道ステーションの、なんか、前、出てたでしょ?で、なんか古舘さんもさ、なんかその話とかも前知ってた記憶はあるんだけど、なんか YouTube で、いや、ショーン・ケイさんはね、なんかどうも嘘くさいと、っていうかね、怪しげなところがあるなと思ったのはね、普通の打ち上げの席でもショーン・ケイを崩さないんですよ。そんなやついるかと思ったんですよ。嘘つけって思ったんですけど、あの時悪いことしたな、みたいな。本当に嘘ついてらっしゃったから、みたいな。でもなんかいい印象です、みたいな感じで言ってたんだけど、本当の嘘つきは古田氏一郎なんだ。ショーン K は、ショーン K になろうとして努力して、整形とかもして、大学とかも全部偽って、英語力とかも尋常ならざるものを身につけて、一生懸命ショーン K になろうとしたの。ね?自分が偽り続けてる。それは誰よりも知ってる。誰よりも他の人よりもショーン・ケイというものを演じ続けて演じ切った男で、最後にはそれがこう漏洩していって全部崩れてしまうという、もう令和の徳川天一望みたいな、それがショーン・ケイなんし、井上光晴だと思うんだけど、古田さんと俺は違うんだよ。リアルに嘘ついてんだ。本当にだから犯罪者寄りなんだよ。こういう話をしてた。 誰が通販生活の読者が、ほぼ犯罪者と同じ主観で生きてる奴の対談を聞きたいのかっていう。でもなんかちょっとそういう話がなんか盛り上がって面白かったな。トーキングブルースの話とかも、いかにトーキングブルースがすごいかとか、2時間半水も一切飲まずとか、ね、そういうなんかベタな話もしたんだけど、で最終的にさ、もう古田さんも2時間全部喋り切った後、嬉しかったのが水飲んだのよ。疲れたんだね。で俺も結局さ、2時間さ、古田さんの手のひらの上で乗ってさ、いろいろ喋って古田さんも面白くしてっていう、やっぱりナンバーワンの喋り屋だよ。本当にやっぱ古田一郎ナンバーワン喋り屋だったなっていう。ちょっとそれだけね。これだけ言えばいいんじゃないんでしょうかね。まあ主観できてるんで。まあそういうわけでね、通販生活、何号かわかんないですけど、いずれ出ますから、一応そのね、担当の人に聞いたら喋っていいですかって、あ、もう全然喋っていいですって。結局長襦袢問題も解決されちゃって。ようございました。ね。そういうわけで一回 CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
やっほーママクロ
ー、ママクロ
ー、かなこ
ー、かなこ
ー、ありがとう、
いい薬です。
胸焼けに効く大谷さん、第2類薬品です。
大谷さん、ありがとう、いい薬です。
TBS スタジオ公演、菊池俊介音楽祭、6月23日日曜日、サントリーホールで開催。アニメ、特撮音楽の巨匠が手掛けた名曲を、佐々木功、藤岡弘、中川翔子、森本秀世がオーケストラと共演。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、4月12日金曜日からクライウカバというね、私が声優を務めましたアニメ映画がなんと公開ってことで嬉しいね。重藤も笑い屋として参加してんのクライウカバの探偵の物語なんだけど、特に探偵と一緒についてくる笑い屋の役っていう、きっとそれ流れると思うんで、皆さんぜひね、クライウカバ見ていただければっていうね、あの笑い屋うるせえなっていう。で、14日かな、4月の14日日曜日も日刊スポーツで日曜日のヒーローって結構大きいところに、ね、大々的に出ますから、そちらを見ていただきたい。でも笑っちゃったのがさ、あのさ、まださ、若いさ、女性のライターさんがさ、あの書いてくれたのよ、インタビューね、俺がして、あのしてもらってさ、でその方がさ、やっぱ面白かったのはさ、あ、そりゃそう、お若いからそうだよなと思ったのが、基本すっごいいい文章で、あ、今後なんか日刊スポーツとかをこの子は背負っていくのかなとか思うんだけど、俺さ、男子師匠に憧れて、なんか一瞬男子師匠に入門しようと思ったかもしれないみたいな、なんかよく使うエピソードも喋ったんですよ。したらその子がですね、書いてきた文章がですね、あの男子師匠じゃなくて男春師匠になってて俺が男春師匠に憧れて憧れて、結局男春師匠も好きだった講談の道に行ったみたいなことを、まあそう、男春師匠、そうね、男春師匠も素晴らしい落語家なんだけど、そういう構成とかもしたから俺、日刊スポーツさん構成、俺よかったマジで。あんまさ、スポーツ新聞とか構成しにくかったりするけど、すいませんけど申し訳ないですけど構成させていただけますかって言ったんだけど、それちょっと面白かったんでね、お伝えしようかなと思いました。ちゃんと書き直されてるんで、ぜひ皆さんね、4月14日日曜日発売ということで、クレイカバーは4月12日ということでね、ぜひ皆さん買って読んでみていただければ嬉しいです。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
ガールズバンドガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1です。日曜の夜、憂鬱な気分をぶっ飛ばす超絶にエモいロックなラジオ、アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う遅番、近所迷惑にならない範囲で爆音でお聞きください。毎週日曜夜8時から。
毎週日曜早朝4時にお送りしているミュージックパレット、ナビゲーターの宮崎由加です。 あらゆるジャンルのゲストをお迎えする朝の音楽室、そして私の後輩が登場するコーナーも。
ジュースジュース松永理愛です。
ミュージックパレット、ぜひ聴いてくださいね。
ときめく時を TBS ラジオ。 TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。